登山で人気の千通山やその麓にある名湯日の神温泉に訪れた際にはぜひ立ち寄ってほしいのが竹崎のかつらです。国指定天然記念物に指定されているこのかつらの木は樹高34メートル、胴回り15メートル、推定樹齢300年以上。近くによると圧倒されるほどの巨木です。日の神荘近くの道路脇にかつらへの案内図が立っているので、まずはその看板を見つけましょう。入り口さえ見つければ、そこからはおよそ600メートルの遊歩道を道なりに進むだけ。山と川に囲まれた自然の景色を楽しみながら15分ほど歩いていると、目的のかつらが見えてきます。竹崎のかつらは滝のように流れ落ちる小さな渓流の脇に立っています。中心部はすでに失われていますが、周囲を無数の幹が取り巻いているため、その異様が目を引きます。このかつらの木は、金谷御信仰の御神木でもあります。たたら製鉄をこの地にもたらした金谷御神が、最初に白鷺に乗ってかつらの木に降り立ったという伝説から、この地方ではかつらの木が信仰されるようになりました。金谷御神はたたらの女神です。たたら製鉄に従事した人々をはじめ、鍛冶や鋳物など金属生産に従事した人々に広く信仰されており、中国地方一円に広がっています。その総本社は島根県東部の安来市にある金谷御神社です。金谷御神がいつ頃から信仰されていたのかは定かではありませんが、江戸時代にたたら製鉄が栄えるようになってからは、金谷御さんと呼ばれて親しまれてきました。出雲地方は古事記の主要な舞台ですが、実は金谷御神は神話に登場する神ではありません。ですが、金谷御神にまつわるいくつもの逸話が伝承として今に伝わっています。例えば金谷御神は女性の神様なので、人間の女性に嫉妬すると言われています。そのため、たたら製鉄に関わる鉄師たちは、基本的に男性のみで構成されています。また、金谷御神は血の汚れを嫌いながらも、逆に死の汚れは好むと言われていて、鉄がうまくできないときには、建物の柱に死体をくくりつけておくと、具合が良くなるという伝承もあります。さらには、村毛と呼ばれるたたら作業の技術責任者の死体そのものが御神体である、という伝承もあります。このように一風変わった神様ですが、その姿も様々な描かれ方をしています。たおやかな女神として描かれることもあれば、火の神として荒々しい仏神として描かれることもあります。たたらの作業場に祀られていることもあれば、地域社会の守護神として信仰されることもあり、また森の神として祀られることもあります。つまり、たたら製鉄という生活の根幹を成している産業に対して、中国地方の当時の人々が抱いてきた様々な思いが、多様な姿の金御神として反映されてきたのです。